89.7 Radio Café, la primera estación operada por una sociedad civil en Japón, transmitiendo desde el edificio 1928 de Sanjo Gokomachi en Kioto. Visite nuestra página de internet en radiocafé.jp, una frecuencia diferente en la atmósfera de Kioto. 79.7 Radio Café.
797 FM.
まあ、10月入りましたからね。
入りましたね。
10月入りましたから元気にいきたいと思います。
はい、そうですね。
まあ何でしょうか、本当に季節というのは面白いもんですね。
はい、
うん、まあまあ、なんか雨が続いたかと思うと日も差して、ね、そしてこう徐々に、秋らしくなってくると。
そうですね、もう今6時になったら真っ暗ですもんね。
そうです、そうです。まあなんかこう本当に秋の夜長とよく言ったもんですけれども、10月も頑張ってまいりたいと思いますけれども、何か、はい、生放送のすごいところでございます。
はい、
いろんなトラブルのある中スタートしておりますけれども、
はい、
京都三条ボンズカフェ杉若でございます。
岡舞でございます。
愛、はい、です。
愛ちゃん、はい、
優勝です。
あ、そうそうそう、どうもありがとうございます。しかし梶田さん、これがまた秋は秋で、哲学の道急が、綺麗にね、また紅葉する季節がもうすごく混みますけど、
小山神社
は確かに綺麗っちゃ綺麗ですけど、それは比較になりませんわ。またお忙しいですよね。違いますか。はい、10月は、
はいはい、
この間最終火曜日に行ってたんですけどね、何でしょう、私が住職している寺の、
はい、
ところで、
ええ、
こう寿司イベントのようにありましてね。
お、
はい、
はいはい、
なぜかこう昔から城下町の中に、
ええ、
うちの町内にはですね、
はい、
まあ、舞ちゃんも前5月に来てくれたように、
はい、
お寺が3か寺、
ね、
そして神社1つ、
はいはい、
1社、
はい、
そしてなんかいろんなお堂が3つ、
ね
ね、
並んでるんですよね。
そうです、
一直線にね。
城下町にそれだけ網羅されている文化ゾーンというのはなかなか珍しくて、
びっくりしました。
ついこの間10月のその寿司イベントをやりまして、
ええ、
でちょっとだけ告知もあったんですけど、
はい、
まだ予想以上の人がお越しありまして、で隣のお寺、まあ、5月の時にはピアノリサイタルライブコンサートをしてい
ただ いたお寺、ね、しましたね、
そのお寺でこの間はオカリナとギターの、まあ、ゲストに先月9月にお越しいただきました、アブノさんと鈴江さんの、はいはい、ユニットの四季さん、
はい、
という、来ていただきまして、まあこれがまた満席で、
すごい、
まあ、1ステージ2ステージしていただいたんですけど、
はい、
で町内の自治会というね、
ま
あ、自治会で、
はい、
そしてやっぱなんかおまんじゅう接待で、
うん、
おまんじゅうも300個用意しましたけど、あっという間になくなりまして、ちっちゃい寿司、
すごい、
なんか結構他府県からも来ていただいてたよね。まあなんか保存会っていうのがあるんですけど、
はい、
その若い人たちが、まあ、20代ほとんど20代なんですけどね、その人たちの熱意がこうね、
はい、
伝わったかのようなイベントで、
なんか今亀岡頑張ってますね、
うん、なんか頑張ってますね。
光秀も、
あ、そうでしたね、
大河ドラマの誘致運動もね始まりましたし、
うん、そうそう、この間なんと岡前総合司会の光秀会、
おイエーイ、亀岡に
亀岡市長名指しで、5月の時に杉岡さんのところで司会してた方に来ていただけませんかという、お
頑張ってきましたよ、
最初から岡前送り出しましたみたいなね。
いやね、本当光秀深いです。
深い、
ぜひね大河ドラマで光秀やりましょう。
あ、なるほど、
ほんまにね、光秀っていうとちょっと悪者っていうイメージありますけれども、 あの人の人生ね、うん、深いですよ。しかも愛妻家ですしね。
なるほどなるほど。
いろんなエピソードあってね、亀岡盛り上げていきましょう。ほんまに。
亀岡
いいとこです、あそこ。
あのちなみにあのこのラジオカフェにあのその時の総合司会の写真が送ってきてましたよね。
え、マジですか？ね、いやー、ありがとうございます。ね、
その中の亀岡市商工観光学から、
はい、
送ってきてたと思うね、確かね、と思いますけど。まあ、いうことで今日も頑張ってまいりたいと思いますけども、今日も素晴らしいゲストをお迎えしておりますし、
そうです ね、
10月の新しいテーマも先週発表いたしました、
はい、
今月のテーマと言いますと、
ほっとしたこと、
ほっとしたこと、
あー、いいですね、
とかほーっとしたことですね、これどうですか、
ほーっとしたこと、
どうなんですか、カイザさん、これはどっちでもいいんですか。ホットしたこと、
いや、ホットな話題もみたいな、
あ、ホットな話題も、なるほど、
ホットしたこと、
なるほど、じゃあまあそれぞれ考えてくださいね、
はい、
ホットしたことでもいいんです、まあいろいろありましたね、
はい、うん、なんかありました最近、
ホットしたこと、ホットしたことね、僕ね、何でしょうか、ホットしたことあんまりないんですけど、
胸にね、ヒヤヒヤしてありそうですもんね、
ヒヤヒヤしてますね、もういつも後ろキョロキョロしながら。あ、そうですね、まあちょっともう本当にこうなんかこうどうでしょうか、こうこうピン、まあ、ピンポイントというかすごくミニマムなんですけど、あのまああのこう自分のボンズクラブのこうメール相談みたいなのがありますよね、
あ、一応ね、はいはい、やってありますね、
まあほんで相談ってそんなないですけど、ほとんどわけのわかんないメールいっぱい来るんですけど、あのその中でたまにもうでだからもういろんな来るじゃない、公開してるから、うんうん、もうなんかいろんなわけのから、英文字のいっぱいとかさ、なんか文字化けしたやつとか。で、それ一日夜帰って、それをまずこの削除から始まるわけです。削除。
悲しい、悲しい。はいはい。
で、あってこう、下がままで削除してしまうことがあるでしょ。
はいはい、うんうん、
で、あの、それをその削除済みのところにもう一回戻って探しに行くじゃないですか。
はいはいはい。
それで、あの、戻してきて、あ、見回してくれた状態と。これはちゃんと。最近ね、もう巧みなあの、怪しいメール多いでしょ。
そうですね。
巧みなの多いわけや。このラジオカフェを通して来るのもあるので。
うんうんうん。
で、あの、はじめましてなんて。
そうそうそう、お久しぶりですとかね。
お久しぶりですとか、あの、ちょっと騙されかけてしまう。
もうあんなんね、考えてる人の頭の姑息さがね、そんなムカつきますよね。そう
そうそう、ね、であんなもんあったら他のことするやつだもん。
そうなんですよ。ちょっとゴミ拾いでもしとけやと。そうそう、ほんまに。
よう、まあまあ送ってくるんだと。で、その中でも、あっと、こう、削除、削除、削除、削除って連続の中で、あっと、これは間違ったあかんと思って、あの、もう一回戻すために。
ね、はいはい。
で、戻して、開けたら、あの、月例のボンズクラブの座談会に行きたいんですけどっていう、
大切なメールです ね、
もうそれを削除して、うん、いつも削除し終わったらすぐにその全部削除済みをさらに削除するじゃない、
はいはいはいはい、
ね、
はいはいはいはい、
それをしてしもたらもう戻せないでしょ、うん、かなりの技術じゃないと、うん、だからよかったと、
なるほどね、でもそれよくあるあるっていう話ですね、
ほっとするね、あれ、
うんうん、
あとも巧みなやつがいっぱいあるの で、 で戻して開けてみたらまたそれかよみたいな多いからね、巧みですね最近本当に、
ほんまですね、
ストレートなやつもありますよ、まあ、それはちょっと放送で言いませんけど、う
ん、何ニヤニヤしてるんですか、
ということで、
はい、
まあいろんなあのご質問また相談、お嬢さん聞いてもありますし、ご質問コーナーの宛先をですね、
はい、
まいちゃんお願いします、
はい、まずはメールです、
はい、
bonz@radiocafe.jp bonz@radiocafe.jp です、
はい、
続いてファックスです、075-213-6433 075-213-6433までお待ちしております、
はい、よろしくお願いします、ということで本日の1曲目いきます、
スマップでバンバンバカンス、
バイクの免許 京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍や再生コンテンツ番組、個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。昨日、
はい、
あのちょっと天下一ラーメンをね、
天下一品、
天下一品、
はい、
庶民的なね、天下一品ね、なんかちょっとブランク行くと食べたくなる。
あ、わかります。
で、食べた後後悔するの、はいはい、あ、食べてしまったポテッとしとるからこれと。
うん、
一応後悔しながらチャーハン定食、
はいはい、私もチャーハン定食大好き。
すいません。
美味しいんですよね、
チャーハン定食だ。微妙やねんこれ、
はい、
なんで言ったら、はい、先に万が一先にラーメンが出てきた場合、
ええ、
レンゲが使ってくるわけよ。
ほうほうほう、
ね、はい、そうすると、チャーハンにレンゲがついてこないのよね。
え、そうでしたっけ。
はあ、でもチャーハンが先にできてくると、うんうんうん、チャーハンにレンゲが乗ってくるわけ、
はいはいはい、
そうするとラーメンの方にもレンゲが乗ってくるので、うん、ラーメン用のレンゲとして使えるんだけど、
はいはいはい、
まあ、要するに兼用したらええんですけどね。でもなんとなく僕はちょっとあんまり一緒にしたくないっていうか。
私一緒がいいです。
いいの、はい、あ、一緒がいいタイプ、
はい、
僕は結構ね、パサパサのまま食べたい人なの。
あの
チャーハンはあんなことどうでもいいんだけど。それで、はい、それでこれ今くじ引きやってるの知ってる？
知らない
です。知ってる知ってる知ってますよ。
当たりました、杉岡くん。
何当たりました？
なんかこんなライト。キーホルダー、非常用ライト。あれ、で、充電しなくていいのよ。電池交換いらんねん。こう、回すやつなの。
はいはいはい。
あ、はいはいはい。
ね、なんちゅうんですか、カイザさん、あれ。自己充電するやつ。こう、回して。カリカリカリって。そういうの、こんなキーホルダーなんです。
え、ちっちゃいんですか？
うん、で、天下一品に入ってる。
すごい。
めっちゃ嬉しかった。
嬉しいですよね。
そんなことで喜んで、おるのでございますけれども。
ラーメンはいっぱいもらえへんのですか？
ラーメン、あ、
当たりは、はい、
あたりは2回で、僕昨日食べた数字から支払いから言うと2回できたんですよ。1枚は50円券、割引券、
はいはい、
でもう1枚取ってください言われたし、もうめんどくさいな、もうやらもうやもうこれとか出した、当たりですとか言って、ものすごい嬉しかった。
なんか嬉しいですよね。
そう、でもそこでは、うん、もうなんかもうええのにみたいな顔しながら、あ、そうなんとか言って、これ糸ですよとか言われて、一応糸かどうかも、まあ一応1、2、3位ぐらいの、で、まあもうポケットにさりげない入れて、
うん、
でも車乗ってからすぐ見たね。もうブラブラでグリコの幕開けるみたいな感じで、キャーあ、これ回すんやって、キャーって回る。
少年のような。、はい、
まあ、そんなことで、あ、実はですね、今日はラジオじゃなくて映画のコーナー。
そうなんです。
行っちゃっていいんですよかね、いきます。
はい、
エリオーショーの
もっと見たいから、
まだまだ
死ねませーん。ここ全員で行っ
ちゃう。寂しいね。はい、
今日はね、まあ、私のコーナーのためにというわけじゃないんですけど、尾形健さんがお亡くなりになりまして、
はい、
俳優さんのね、
びっくりしましたよ。
尾形直人くんのお父さん、
ね、
私は残された日本の名優の中の、まあ、一人と数えておるお方でございまして、
はい、
個人的には非常に好きやったんですね。まあ、普段の尾形さんっていうか、まあ、ひょうひょうとされてましてですね、まあ、私も実際にお会いしたことないんですけど、たくさんの、まあ、エピソードを読んでおりますと、まあ、もしくはコメントとか聞いてますと、そして非常にこうギャグのある、またウィットの効いた会話というかね、
はいはい、
コメントされるそういうキャラで、まあ、なかなかそういう面も好きであり、映画の中のすごい、そのまあどうでしょうかね、独特の、まあ、山崎努さんとかそういった個性派俳優の中でも、まあ、尾形さんは特にちょっとこう男っぽい、方でございまして、私まあ、ジーニストっていうんですか、ジーンズの似合う人、
うん、はいはい、
世代で僕はジーニスト賞をあげるなら尾形さんと、まあ、昔から思ってたんです、うん、
へー、
ジージャンのジージャンジーンズ、下のジーンズね、
はいはいはい、
もう上下揃って着るドラマがあったんですけど、
はい、
あれに憧れましたですね。まあ、そういうような記憶もあったりする、尾形こぶしと書いて尾形健さん、71歳で亡くなられたということで、まあ、いろいろ作品、見られたことありますか、舞ちゃんとか愛ちゃんは。
ね、ドラマでね、明日金かエセよーのね、ドラマあったでしょ、中井くんが、スマップの中井くんが主演のお金かさはるドラマ、あそこの社長やってはりませんでしたっけね。
何は金融道、
確かそれ
すごい詳しいですね
ですね。
それがね、うんうん、あの役がすごい好きだったんですよね、尾形さんの。
はいはいはい。愛ちゃんなんかどうですか。どっちかというと尾形直人の方が印象強いんですかね。まあ、ケンさんはもう今は割とこうね、ご年配の役が多いし、ついこの間ゲゲゲの鬼太郎とかも出ておられたみたいですかね。あの、カイセさんなんか、
はい。
お好きな方、
そうですね。
俳優さんですと思いますけど。
長井さんも見ました。ま
あ、あの、奈良山武士公とかね。
はい。
あの、名作がありったりするんですけど、僕はあの、復讐するが我にありという。
いやー、知らないですね。
まあ、現実にあった、あのまあこう猟奇的殺人というか、うん、まあ連続殺人犯西口明っていうね、
ええ、
人のまあ事件を題材に佐々木隆三さんが書かれた直木賞受賞作品の映画化なんですけど、
はい、
この映画の中の尾形さんはなかなか秀逸でございまして、いろんな側面でこう、まあ、逃げ延びていくというか、まあ、いろんなところに潜伏しながら、ある時は、まあこう運送会社の運転手のようであったり、はいはい、今でいう NTT の社員であったり、ある時は弁護士であったり、ある時は大学の教授であったりしながら、転々と逃げながら人も殺めていくというね、そして詐欺もしていくという、でもうなかなか警察も追いかけてるんですけど、あのしかしその映画の中ではね、絵の傷、岩尾っていう役やったと思いますけど、
はい、
その絵の傷岩尾っていうのがなかなかこう見たとか目撃するんだけどなかなか捕まらないんですね。っていうこうまあ言ったら逃亡者と警察、警察もなかなか捕めない、
はいはい、
その逃亡中に何があったかみたいな人間ドラマがこう展開するっていうね、なかなか面白い映画なんですけど、
はいはい、
その中でやっぱ尾形さんのそのいろんな面、いろんなその役どころですごくエロいおっさんなんですけど、その映画の中でももうエロエロでさエロいよ
そうなんや、
そのシーンもたくさんあって、
あんま想像つかないですけどね、なんか尾形さんとエロってね、
なかなか、でもそこにね、あの今の佐藤浩一さんのお父さん三国連太郎、
はい、
三国連太郎さんがその岩尾のお父さんなんですね、ジップなんですけど、この三国さんがやっぱり昔から個性俳優ですから、今の佐藤さん似てますね、やっぱり若い時に、ね、
そうなんだ、
そこのまたこう人間模様もあったりして、まあ、非常にこう今、尾形さんがうまくなられて、まあ、レンタルビデオの時代ですから、まあ、ぜひですね皆さんそのツイートの意味でも、
はい、
尾形さんのその名作奈良山武士公とか、
はい、
いろいろあるんですけども、特に私は復讐するが我にありというのをご覧いただいて、
はい、
懐かしんでいただきたいなと思いますね。まあまあ、映画の時代設定は昭和34年ぐらいから40年かけてみたいな、ちょうど日本が高度経済成長でだんだんといろんなものが新幹線は通り出すし、世の中が、
ね、
変わっていく時に、
はい、
まあ、そういった犯罪を繰り広げていた西口事件という、佐々木隆三さんという今コメント作家さんでよくほらコメンテーターでも出たあれ、
はい、
でその奈良山あの復讐するは我にありのある一シーンに佐々木さんが出てるんですね
また、はい、マニアックな、はい、
それを発見した時の喜び出てるやん若い時の佐々木さんみたいな、
そこも要チェックで
要チェックで、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。医療保障のまだまだ知りませんコーナーでございました。では本日の2曲目いきます。
チェリーでイエスタデイ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。そういうことでね、
はい、
いろいろ何かそういうことが分かりませんけど
割とあっさり終わりましたね。
映画、いやいや、まあ、もう語るとキリがありますね。ねちょうどね、一応区切りのところまで来たらちょうど20分だったので、まあいいかなって。もっと喋りましょう。
もういい。いやいや、もういいです。はい、終わってますから。はい、
あ、そう。好きですか、岡田健は。
うん、あのね、あのビールの宣伝ありましたでしょ。
はいはいはい、
あれですんごいなんか柔和な感じの雰囲気したはったじゃないですか。
おしゃれでね。
うん、あんなお父さん憧れですよ。
あ、いや、お父さんとして。
お父さん、だおじいちゃんに見えないですもん。
あ、まあそれはそうやね。
でしょ、
う
ん、あんなお父さんやったらね、もう恋人にしてもええかな、みたいな。
何を言うてるんですか。ということで、今日はですね、
はい、
素晴らしいゲスト
を
またお迎えしておりますの で、
はい、
このコーナー行きたいと思いますけれども、京都三条文庫カフェ目玉コーナーでございます。まずはおたけびから。
そうですね、
皆さんご準備のほどよろしく。それぞれの人生に
学びよーい、学び
まーす。ちょっと微妙に行こうが、今日はもうちょっと引っ張ってほしかったんですけど。あっさりエゴ来た。俺らアホみたいだから。
ダメ出しされてますからね。はい。
ということで、本日の素晴らしいゲスト、ご紹介申し上げます。
はい。本日のゲストは、はい、美獣代表取締役の田中元樹さんにお越しいただいています。
ようこそ。おはようございます。こんばんは。
こんばんは。
美獣代表。
そうですよ。
田中さん、ようこそ。
はい、ありがとうございます。
若いのに。
なんと22歳。
僕の半分以下じゃないですか。
私の一個下でございます。
あいちゃんより一つ
上。二つ上。
二つ上。あらまあ。そしてもう大鳥。
そうですね。まあ、形だけですけども。
いやいやいや、はい、素晴らしいですね。この美獣というのは、何の会社ですかと言いますと、まあ、簡単にパッと言うと。
はい、何でも、頑張っていくということで、デザインとか、はい、イベントとか、そういうことをまあ企画したり、まあ、作ったりというような。
まあ、いわゆるクリエイター事務所みたいな感じですか、
ね、そうですね。
イベントと。はい、これはですね。
はい。
もうどういうのか、才能がないとなかなかできませんですよ。
あ、そうですよね。杉若さんもね、22歳でデザイン学校行って。いやいや、
もう言うなよ、ね。
この世界にはうるさいですからね。
いやいや、ほんで22歳で、これやろう思ったらね、この、なかなかやっぱりいろいろネットワークも必要やし、そういう経験もまた必要でしょうし、やっぱ大学時代とかいろいろ経験が豊富なんですね。
そうですね。まあ何でも、あの、声かかったら、うん、喜んでいくっていうスタンスなんで。
なるほど、なるほど。
はい。
この美獣中、この会社のお名前は、どういう意味なんですか？
これフランス語で。
オフランス？
そうね、オフランスなんですけども。
フランスにはOつけなきますよ。なんで？
誰が決めたんですか？初めて聞いた今。
赤塚不二夫大先生。オフランスですか？
それは大切ですね。
どうぞ。
それで、まあ、宝石って意味があるんで。
うん、うん。あ、これ、宝石ですか？
みんなでも輝いていこう
と。なるほど。そういうことですか。それはまあ、あの、美獣。初のこれでいいんですかね、美獣で。
美獣ですね、多分。はい。
いやいや、これ何でも、やっていこうって言うんですけど、22歳でも、まあ今も大学実は在学中だという。
うん。そうなんですね。
プロフィールを見ますと。
はい。
ね？しかもこの大学二つ目。
そうそうそう。
すっきゃね、勉強。え？これどういうことですか、ちょっと。
そうなんですけど、まあまあ、やりたいことを赴くままに進むと、
うん、
あの、いろいろとこう。
しかも、なんか、そういう余裕の笑いが。
いやいや、
まあまあ。まあ、前はって、前の大学は明治大学。
そうですね。
しかも、理数系というか、理工学部。
はい。
電気電子工学科。これはまた。
全く意味がわかんないです
ね。これ、こういう世界好きですか、やっぱり。
いや、あのね、
はい、
高校時代はちょっとまあまあ、東京に行きたかったんですけど、
うん、
実際行くと、なんか違うなと。
うん、
電気電子は面白くなくて。
でも、田中さん、もともとは、もう、生粋の京都人。
そうそう。
高校3年生までは、京都の高校でね。
はい。ということは、東京、阿波もね。
楽しかったんですけどね、いろいろと。
遊ぶにはいい。
波乱万丈と。
波乱万丈。これちょっと、続きでやるとこあるんですけど。
そうそうそうそう。
今の仕事聞いたけな、あれっちゅうねんけど。そこ行くまでに聞いたり。これ、ホストやってたっていうのはね。
そうですね。
これ、しかも、その、激戦区、歌舞伎町。
もう、メッカで。
メッカじゃないですか。
はい。
ちょっとホストのそのフレーズやってほしいな、なんか、その僕はそんな。
いや、これ一人じゃなくてチームワークが大切なんで。
あ、そう、なんかよいしょよいしょとか言うんですよね。よいしょよいしょ。
さあ、あります。
ね、なんか。
そうです。まあ、そういう時も気分と、まあ、テンションとで。
あの、ホストの、あの、愛ちゃんとか舞ちゃんまだホスト遊びしたことないですよ。
ないです、ないです。そんなお金ないですもん。
お金やっぱいりますか、かなり。
いや、もう安くて3万ぐらいからまあスタートできます。
3万ぐらいから。
そっからスタートできます。
ごめん安さ、まずごめん安さ3万。
ごめん安さで3万ぐらいですね。
おっと。
貯金しよう思ったらどんな一生懸命働かなあかんか、まあ、
そりゃそうやな、
はい、
ああそうなんや、
そうなもんですけど、
あの それは飛び込みで、こう、入るお客さんもいるんですか？
ああ、いますいます。
なんでここ、えらい掘り下げてるけど。いや、あんま知らん世界だからね。
そうそうそうそう、身近にね、ないですからね。
ポスト読んでるけどね、あっちこっち。そうそう。
丸つけたらね。
で、それは、ちょっとそこだけちょっと、ね、突っ込んで聞くようですけど、せっかくの機会なんで。
はい、全然どうしよう。
だって、ダンバースリーまで上がってるんだよ。田中さん。
すごいですよね。
ナンバースリーだよ。なかなかナンバースリーって取れへんでしょ、それは。
まあまあ、3番目ですから
ね。指名の回数とかもあるやろうし、でしょ？
まあ、それだけお金も稼いじゃったっていうことですからね。
そうね。で、飛び込みっていうのはやっぱやるんですか、お客さんで。
いやいや、入ります、入ります。
いや、遊んでいいのみたいな感じで来ました。
そんな方もたまにはおられるんですけど、はい、まあなんか酔った勢いで、まあ2軒目、3軒目みたいな感じの方が。
ああ、でも今の田中さん見てると、本当にクリエイターって感じだけど、まあ、その、やってはる頃はやっぱ、三つぐらいボタン開けてたんですか？
前の。もうだからもう、すぐ真っ白のスーツとかもありで。
すごーい。
こう、みんななんかボタン外してるイメージが
あって。はい、よだれ出そうですよね。
なんでやね。
わかんない
けど。そこでよだれ出す。愛ちゃん冷たい目で見てるし。そこでよだれ出すか、岡前みたいな。違うとこでよだれ出せっちゅうね、ほんまに。どこでやねん。
どこでや。
そんなん言えるようになってんな。
ほんまですね。
二階堂さん、大学一回の時はそんなこと、これっぽっちゃ見えへんかったのに。
もういいですから、
はいはい。それで、その、やっぱりおしゃれも、スーツ代もかかりますよね、お金。
そうですね、結構まあ自分で買ったら、なんかこだわりたくなって。
そうでしょうね。ほんで、やっぱりその田中さんにつくお客さんも出てくるし。
そうです、そうです。
なるほど。でもそこでこういろんな話術も勉強になったり、こう、まああとあと営業のこととかも関係してくるんじゃないですか、今の仕事で。
いや、そうですかね。
それはまあ、事務所にごめんくださいって打ち合わせに来た時に、いらっしゃいませとは言いにくいやろうけど。
それはちょっとね、完璧
に。わしょいわしょとはね。
それはよ、それは話違うやろ、
ね。それちょっと違いますからね、でも。
けどやっぱり人当たりは、こう、こなれてきますからな。
そう、上下関係とか結構まあまああるところなんで。
そうでしょうね。結構厳しいらしいからね。そしてそのまた、なんでしょうか、この硬い方のバイトというか、その学生時代のバイトで、これも塾の先生。
はい、
これがもう教務部長まで上がってるという。
そうですね、まあ、教室ないんですけども
ねえ、
はい、
これはもうほんまにその受験塾。
そうです、まあ勉強のフォローから受験まで、その子に対してやってあげると。
すごいですね。
大学行きつつホストしつつ、ああ教務部長しつつですからね。
しつつ、そしてまた、
はい、
受験勉強して、
そうそうそう、
今度はもう
そしたら遊ぶわ。
なあ、文系ですよ次は、法学。何それ何それってなんでそんな勉強好きなの。
いや勉強はね、
うん、
好きじゃないんですけど、うん、なんかやってできた時の喜びがね。
ああそうかそうか、それは分かるけど、さあ法学部なんてなかなかまたね、これ入ってからも大変な学部じゃないですか。
いやそれがそう、成績は良くてですね、これ
あ自慢
したよ。ちょっと自慢したんですけど、
うん、
いや成績上から、
うん、
一番上しかないんですもん。
もう今一番上。
そう、成績のね、ランクがあるんですよ。
はい、
ABC み
たいな。はい
はい、A しかないみたいな感じで。
すごい。
で、田中さんがもう A ランクの中の超トップ。
今いや、超はないんですけども、ギリギリですけども。うん、
そこにグループにはいる。
そうなんですよ。
ありゃまあ。
ちょっと奇跡的でね。
そんな小声で言わんでも。
ええ、やっぱちょっと。
ということは、もう国家試験も、ひょっとしたら。
いや、でもその辺は弁護士とかはちょっと、あまり興味がないんで。
いや
そんなかっこいい弁護士いたらまだよだれ出ますよ。
出るやっぱ出る。
出るやっぱ出る。
はい、じゃあまた、それ一言言いながら。出すとこちゃうよ。
とりあえず落ち着けと
。慌てるなと。
そうよね。まず話聞かんとね。
そうそうそう。そうなの。でも弁護士、検事とかいろいろあるじゃないですか。
なんかね、その辺はちょっとね、僕には似合わないんで。
う
ん、
そうなの、
ね、ちょっと見れないですけど、見た目からしてちょっとね。
まあもう
信用ならんみたいな感じはあるんで。
でもまあまあ、そういうことになると、まあ見た目じゃないけど、まあクリエイターがまあ、まあまあ、匂ってるかなって気がしますけども。せっかくまあそういう、ね、放送会ですからね、これ。
そうですよね。
まあそれはチャレンジの。
そうですね。
ね。
何でもチャレンジしていきたいな。
そういうのはいいと思いますけど。さあ、それでその今のビジューですけど。
はい。
まあ実際には本当に今時のと言ったら言い方悪いですけど、本当にそのネットとか、それから何でしょうか、そのいろんなプロデュース、それはもうやっぱりご自身でいろいろプランニングして。
そうですね、まあ良かったこと
プレゼンテーションしていくみたいな、
まあ、取り入れたりとか、うん、いろいろ勉強しながら、うん、教えてもらいながら、
ああ
これいつ立ち上げですか、これの美獣さんは。
去年の5月なんで、うん、まあ、まだまだと。
そうですか。でもいろんな方のつながりができてきて。
そうです ね、1年過ぎて、まあ、ようやくいろんな方面に人が、はい、できたという感じで。
今その雑誌カレンズの、これなんていうんですか、そのウェブサイト。
そうですね、ウェブサイトを作って。
これこんな、今カイちゃんさんご存知でしたか。
これ知りません。
こうクリックしたらページが勝手にめくるそうなんですけど。
ああ、そういうのがあるのは知ってます。
なんかこの辺にボタンのやつありますけどね、うん、
この辺って分からないから。びっくりした今。
大丈夫、すいません。
はいはいはい。
あの画面の右の方にほら、
そうそう、
早送りみたいな
ボタンがあって、
いう本の見か、めくり方、うんうん、これこの今あるこの資料写真では画面をクリックしたらめくる。
そうです。
画面のこのモデルの女の子をクリックしたらこの画面から出てくるとか、そんなことない。
それはちょっともうちょっと先の話。
もうちょっと先に。その日は来るかもしれないね、立体 3D で。
そう
です
ね。そうそうそう。
ね、
う
ん、そんな時代も来るかもしれませんけど、今はまあページがめくる。
めくれると。
はぁ、
まあ。読んでいただけるんで。
なるほど。
カレンズっていうとね、こうキャンキャンとかね、うんうん、そういう感じの女性のね、
はい、
若い世代の雑誌なんですけど、うん。うん、
やっぱこう人気ですか、皆さん。これ見て、こう、アクセス、あの、店にアクセス。
まあ、店とかいうよりまあ
商品
出たいとか、
あ、
そういうあの読者モデルをまあ
読者
募集をしてるんで、
読者モデルというとちょっと私も小耳に挟んだことのある、
はい、
前々回のアシスタント、
はい、
福島かや
ほう
がやってたんですか。
違います、橋本直子さん。
橋本直子。福島かやしませんよね。
やりません、やりません。
初代じゃないですか。
初代のね、
初代橋本直子がカレンズ、
この読者モデルね、やってはりました。
そうですか、うん。そうでしょうね、福島かやはしませんね。
キャラがちゃうでしょ。
キャラが違いましたね。はい、俺ちょっと耳がどうかしてました。橋本直子、そうですか。で、これがまあ、あの、資料写真、裏の写真がめくったとこ。
そうですね、まあ、何ページ目かなんですけど、まあ、温泉行ったり、沖縄行ったりと。
でもなんかこう、モデル、雑誌のモデルとかって言ったらね、うん、全然こう違う世界っていう感じがしましたけど、うんうん、こう普通の私らみたいなね、うん、私らっていうか、まあ私らみたいな学生がね、
はいはい、
こうね、モデルになるわけですよね、
う
ん、
そうそう。で、僕ね、もっと例えばその今チャレンジャーとして田中さんクリエイターであって、例えばいろいろチャレンジしていく、その美獣のスタイル、信念、理念からいって、僕ね、京都にね、タレント事務所をもっと増やすべきだと思うね。
そうですね、ただなんですか、タレント事務所が増やしても出るところが少ないんですよね。やっぱりみんな東京に行っちゃったり
でしょ、でしょ、そこ
をなんか関西で盛り上げたいんですよ。
わかる。あのね、僕がはっきり言わせてもらいましょう。私もね、仕事はね、京都でだけでいい。そのモデルは京都のタレント事務所のタレントさん、
京都オンリーで、うん、
そこはね、京都に綺麗な人いっぱいいるのよ。
かわいいですよね、
本当に。もうね、コンビニの、ね、レジで、お金でお釣りもらうとき、あっと見直すときあるもんね。俺インタビューしたくなるんだよ、なんで自分ここでバイトしてんのって。
はいはい。
もったいないんちゃうのって思うような子いるよ。
そうですね、もうそういう子もぜひどんどん、うん。
100円ショップとかでもね。
100円ショップ。
なんかね、かっけなげにね、商品入れ替えたりしてる子が、いや、すいません、ちょっと A4 の入るザルが欲しいんですけど、とかで、ふっと振り返った子、もっと、よっと見直してしまうな。
もう、何を熱く語ってるんですか。
だから、京都はレベル高いっつうのよ。
はいはいはい。
で、
うん、
京都にたくさんお越しになるので、
はい、
僕がもしそのタレント事務所をね、するとしたら、その女の子が女子大生でもいいねんけど、社会人でもいいねんけど、みんなにね、京都検定、1級まで合格、勉強するのよ、一生懸命。で、親善大使でお迎えするが、みんな、ね、年配多いわけよ、観光大使の人たち。だから勉強して、
はい、
それで海外から来られた時とか、ちゃんと、もう顔も立つ、弁も立つ、英語もできるっていう事務所、これはもう絶対当たるよ。
当たるってか、もうすごいことになってますね。英語できて、京都検定1級で。
そう、もうだって外人来るから、どうしても今日英語必要になるから。
そうですね。
もう通訳でもいいねんけど、
はい、
これはね、京都だからできる事務所。これ、ラジオ聞いてる人盗まないように。僕は田中君に勧めてるので。
杉岡さん、いつもそんなこと考えてあるんですね。
いつも何にも考えることないからね。でもね、大阪東京ばっかりなのよ、タレント事務所。僕もいろいろ仕事させてもらう方々、みんなね、大阪、東京なんで、京都にね、せっかくね、この京都っていうとみんな来られるとこなんで、京都で迎える側の、そういう、ね、事務所っていうかね、うん
だから抱えるそのスタッフもたくさん抱えてたんやのよ。
そうやね。
ほんとほんと。あれあれどっか話しちゃう、どうですか、クリエイターとかとして。
どうなんですかね、まあ、うん、人が多いと、まあ質とかにも。
うん、そうでしょ、でも京都らしい人いるよ、やっぱり。愛ちゃんも舞ちゃんもみんな京都人ですからね。
みんなでこう着物着てね。
そうそうそうそうそう、そう。
みんなで街歩いて、ゴミ拾いとかしたいんですよ。
そうそうそう。
みんなで。
ね、ゴミ拾い。それ大事なことなんだけど、ちょっと今僕の言うてる企画とはちょっと違うんだけど。
そう、
それはそれで。
まあまあそういう感じの
引き方で。そう、京都人らしく交わしてんのよ。
なるほど。なるほど。
興味ないですよ、
なるほどな、うまいな、
いやいや、そん
な
ことない。
1分、1分やられました。そして今現在も大学、在学中ということで。
はい。
一応卒業の見込みあるということですね。
そうですね。うん、もう単位も取り終わって。
ああ、面白いですね、はい。
来年の3月卒業ですね。
いいですね。なんかいろんなことをチャレンジできて、僕らの22の時とは分けちゃうね。本当に。
そう。で僕らでもちょっとあの。
女の子のケツ追いかけたりしないの？
そんなことはもうないですね。
ないですか？
やっぱホスト、ベスト、
ベスト、ベストじゃん。ベストじゃん。ホスト、ホスト。ホスト、ベスト3まで行ってるからね。やっぱモテてるから。
そうか。
僕らもモテない人生ずっと歩んできてるから。
わかるわかる。
わかるやろ。こら
話戻しますか、
はい、戻しますか、やっぱり。
そういう世界にはどうやって入らはったんですか？
僕、街歩いてたら、うん、なんかちょっと怖そうな、まあ。
なんで僕を使う？そう。こういうおっちゃんが。
お兄さんに、
おい、仕事
どうみたいな感じで。
あ、そう。
まあちょっと楽しそうやな、ってことで。
あらまあ。
行ってみたらなんか結構楽しくて。
それがホストの世界やってたの。
そっからスタートですね。
僕も声かけたことあるよ、自衛隊とね。それからあの、喫茶店でバイトしてる時に出前を、はい、あのピンクサロンって最近減りましたけど、
うん、
ピンサロンってお姉ちゃんたちが働いてる店に、コーヒーを出前に行ったら、
はい、
そこの店がもう、やっぱりやっちゃんやってるお店で、お兄ちゃんいい体しとんない。うちの用心棒にならへんか言われて。そんなは言われたことある。ホスト
ね。
ごめんねと。あ、そう。そんな人勧誘された。
そうですね。
ほら、まあやっぱイケメンなんだ。
いや、
そう。ちょ、狙い取ってて、俺は何もない。合コンか、俺は。いいな、そんな。
いいですね。
東京歩いてたら、そういう、やっぱりタレントさんのスカウトもあるし、ホストさんのスカウトもあるよね。
そうですね、やっぱり。
ね。なるほど。その、田中さんが、ちょっと今日は、一曲。
はいはい、
2曲リクエスト曲を持ってきていただいてるんですけど、はい、1曲目は何いきましょう。
人とようで。
あ、なるほど、
はい、花見
いきますか。
はい、
本日のゲストは美獣代表取締役の田中元樹さんにお越しいただいています。
いや、ほんまにね。
はい、
ですからその何事もあのやっぱこうチャレンジですから、
うん、
田中さんのようなこうやっぱり、まあ、これからもいろんなことして、まあ、頭打ったり失敗もあったり、まあ、経験ですからね。
そうですね、失敗もいっぱいできる幸せがあるんで、
う
ん、
言うたよ。
すごいね、
すごい柔軟で、
柔軟ですね。
で、いや、まあまあ柔軟に生きる方が、
うん、あの お父さんお母さんのご理解もあると。
そうです ね,
ね、
まあ、ある程度好きなことをしていいっていうスタンスでやらせてもらってるんで。
ホストもですか？
そうですね、まあ全然親も公認っていう。
本当ホストやってねえで、一応報告した
ら、まあまあそうしたら妹もお水やってたよみたいな感じで。
ええなあ、会社さん。だからもうこれは本当に、
あ、コンパニオン事務所とかですか？
そうなんですかね、詳しくは知らないですけど、まあまあお店でっていうことで。
あ、そう。ただ長子の妹さんとは別府さんやろね。
うん、
何みんな間が空いて。
田中さんの、ね、妹さんの顔をちょっと今想像して、うん、田中さんってどちらかというと、ね、女性向きな顔してはりません？
そうだね、
うん、
女性、女装似合いそう。
いや、僕女装結構勧められます。
あ、そう
や
ろね。
ね、優しい、かっこいい顔してはるんで、
はい、うん。俺昔付き合ってた子に似てるもん。なんでやねん。
どうですか。
あ、やっぱ似合いそう、化粧。
似合いそうですね。
のり、化粧のノリが良さそう。
そうそうそうそう。
化粧乗らへんなるもんね、女の人。
何言うてるんですか。
いや、君らはまだまだいけるけど、私は年齢いろんな人と付き合ってるからね、あと お坊さんとして。付き合ってて変ねみたいな。お仕事で。ね、会社さん。
一生懸命フォローして。
こっちに振らな。
上は90から下は小学生まで。
あ、そうですよね。
いろんな人が参拝に来られたりするじゃない。
うん、
やっぱりもう顕著に乗らなくなるよね。
もうやだ。
そうなんだよ、みんな。
でもね、それも受け止めていかないと知らないですもんね。
そう、しょうがない。うん、変化だから、人間の。
ね。
老化だと思わないようにね。
はい。
ということでね。まあ、いろいろ、まあ、
されていく中で、近々というか、まあ、今年、まあ、これから年末に向かって、いろいろイベントを目白押しだと思うんですけど、
そうですね。
ビジューさん、田中さんの企画でなんか面白そうなのがあるらしく、はい、このクリスマス08。
そうですね。
レッドクリスマスパーティー。
はい。
これ、ワクワクさんの、ね。
はい。
イベントということで。
そうですね、ワクワクス京都っていう。
はいはい、はい。
まあ、楽しいことやろうよって集まりなんですけど、うんうん、そこで3年目なんで。
なるほど、はい、僕も去年これお誘いいただきまして、
あ、そうなんですか。
ほうほうほう。もう日が空いておれば行けたんですけども、今年はいつですか。
今年が12月の20日
なんです。20日、
はい、
行っちゃうかな。
いや、もうぜひと もう皆さんで来ていただいて
ね。
田中さんがプロデュースですもんね。
赤井も来ていかなかったね。
そうですね、身につけていただければ。
そうそう、全身赤でもいいでしょ。
全然大丈夫なんで
ね、
はい、
赤井さんもやるのよこれなんかデビューがない
んだ
から
。ものが、
あ、もうピンクもあるし赤井もある、ピンクもあるんだけど、ピンクなかなかデビューがないからね
そらね、着ていくところ選ぶでしょ
う。そうなんですよ、本当に。これはこの機会に着ていこうか赤井さん、どうでしょうか。
どうぞ、
お許しいただけますか。
もうどうぞどうぞどこへでも行
く、どこへでもって、なんか見せてませんそれ見せてる、見せててあれあれ、ね、いや本当に、
はい、
もうこれ面白いですけどね。今年3回目ですか。
今年3回目。
今回はどこで。
京都は船鶴さんで。
あ、船鶴さん、
はい、場所を借りて。
木屋町。
そうですね、木屋町、ね、はい。
ああ、そうですか。もうこれなんかすごい人集まるそうですね。
まあ、ただこれこう、クローズドパーティーなんで、お誘いがなかったら入れないという。
そうそうそう。
京都らしい、ちょっと一元さんお断りというような
感じ。でもそれでも去年もすごかったんでしょ。
120、うん、
そうそう、
130と、まあ、それぐらいの人数と。
はいはい。
ですけど、
ここにゲストでお越しいただいた方も何人かその、その方々からお誘い。
あ、そうなんですか。
でこれは一体まあ何をするっていうわけじゃないですか。一応なんかこう中でこうアトラクションあったりする。
そうですね、まあいろいろとアトラクションがあるんで、
はいはい、
声かかった方はぜひとも参加していただいて、
人間関
係、まあ、来た方のみの楽しみが、
あれも
目白押しなんで、
ちょっとなんかシークレットパーティーのような。
そうそうそう、ないんですけ
ど
ぜひとも
ミステリアスな、
そんな感じで、はい、
なんかプレゼント交換とかもあるんでしょうねこれ、
ビンゴ大会とか、
まあ、
プレゼントがあったりなかったりと。
あら、まあ
その日の楽しみ
と。いいですね。いや、ぜひね。
そうですね。
これでも、どこにも告知されないので、でしょ？
まあ、
口コミで。
口コミで。
でしか行けないんですよね。
チラシをもらった方のみ
の
ご紹介。
今年は誰に誘ってもらうのかな、これ。
いやいやいや、誘われること前提として
。いや、一応ね。そして、はい、こういった、ウェブサイトの雑誌の仕事も、はい、まあ、これからどんどん増えていくと思うんですけども、
はい、
なんか DVD とか CD もこう制作していくみたいなことが。
そうですね、ね、まあ、やっていきたいなと思うんですけど、う
ん、そうなると大変に忙しくなりますね。
幅広く得意分野の人同士をみんな集まって、
なるほど、
みんなでこう進んでいくというか、
はいはいはい、
成長していきたいなと。
ああ、いいですね。今はスタッフが、まあ、もう一方アシスタント
と、そうですね、まあ、何名かいるんで、まあ、うん、3名4名ですけども。
なるほど、
はい。
いや、これはね、まあ、アイデア勝負のとこもあるのでね。
うん、
やっぱりこう、もう今世の中にいろんなもの出尽くしとるから、そこどこの角度で物を持っていくかでね、
うん、
あ、そこかっていうとこまだまだほんまは、あって、要は手品、ほら、マジックショーでさ、
はいはい、
箱に検査していくとかあれやん。
あ、はいはいはい。
中に人入って、刺さってるやろ言うてんやけど、刺さってへんわけで、そういうもんなのよね。分からへんけど、
まあ、分かります、分かります。
アイディアっていうのは、はい、もうないやろと思ってもどっかにまだ刺すとこがあるので、そこを探すのがクリエイターのいいとこかなみたいなね。
刺してダメなら引いてみるとか。
聞きたよ、やっぱり言うことちゃうわ。
やっぱね、
元ちゃん、
さすが。本当におばあちゃんで元ちゃんとか呼んでましたけど、ね、
田中元樹さん、
はい、
田中元樹さんはこの語呂がいいね。これ
そうですね、
本当に仲間も僕の仲間もおりますし、でも田中さんちょっと違う、元木さんのこのバランス、感じのバランス、これ素晴らしいんですよね。これ
すごい、画数も左右対称で、
はい、
こう自慢の名前で。
なるほど、はい、この基本的人権の木に王妃の貴族の木、はい、
そうですね、
はい、ぜひこの田中元木さんの名前を入れていただくと美獣のサイトが出てきて、
う
ん
う
ん、
はい、
ね、
そうですね、もっとすごいサイトにこう
やっ
ていきたいなと思ってるんで、
どんなビッグになってもこのラジオ忘れない
そうですね、すごい僕でいいんかっていうぐらい楽しんでるんで
いや、もう本当に楽しく過ごさせていただきました、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
頑張ってください。
ということで、もう一曲リクエスト曲ね、いただいてますか。
あ、
今日は一曲だけ。
一曲だけです。なる
ほど。
はい。
一曲でしたね。
はい。
はい。じゃあ本日の3曲目、4曲目。
はい。
いきますか。
米米クラブでタイムストップ。
胸の波きましたね。京都三条文化会館の番組は正午演奏総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。さあ今日も行きたいと思います。
はい、
ね、楽しみのコーナーでございます。愛ちゃん行くよ。
はい、
では
愛の
本気でデートということで、はい、今日はどんな話題でございますか。
私はちょっと先日まで、うん、あの KBS 京都のゴーンという番組に出てたんですけども、はいはい、あのその番組のアナウンサーの方が結婚されたんですよ。うん、
しましたね。
はい。はい、でその
しました。
それで、はい、あの結婚されるということで、二次会の VTR を作ろうっていう話になったんですけども。
出演者たちで。
はい、
ね、
それでその私は何ができるんやろって考えた時に、
うんうん、はい、
あ、自分にとってあのその人に、
うん、
なんて言ったらいいんですかね、歌を作ろうと思ったんですよ。
なるほど。
その結婚の歌を作ろうと思って、
はいはい、
うん、で作りました。
作りました。
でその曲を今日は聴いていただこうかなと思います。
今日本編初公開ですか、そのスタゴーのスタッフ以外に対しては。
まあ番組でもすでに放送はされたんですけども。はい。
わかりました。この公共電波で2回目。
はい、2回目です。
タイトルはなんか。
はい。永遠の道しるべです。はい、こんな感じで。
いいですね。やっぱあの、歌が作れたりとか、
はい、
もうやっぱ才能が素晴らしいじゃないじゃんね。あの、またこういうのはね、あの、これね、あの、中途半端にやってるやつが作ると、またちょっとそれは嬉しかったり微妙な時もあるんだよね。
ちょっとね。
いや、もう、そういうもんよ、本当に。友達が、やっぱちょっと好きでやってるぐらいで、もし、お前のために作ってんって言
う
ても、
二
人で4畳半の部屋で聞くときは感動するんやけど、
はいはい。
もうみんなのパーティーでやられるとちょっと困るな、いうのがあった
りするんだけど。なるほどね。
だからプロやから、愛ちゃんも、やっぱり。だから、やっぱり聞かすし、歌詞もしっかりしてるし、ちゃんとメロディーラインも安心して聞けるし。
いやね、もう KBS 京都のね、うん、その結婚された平野アナウンサー、はい、もちろん秘密でやってたんですけども、
う
ん、もうの大感動されててね。
そうでしょうね。
本当に。
まあ、もうそんなさ、うん、あのね、もうこれまた語るとね、今日も時間あんまないので、あれですけど、そのね、やっぱりその、ちょっとこう、極秘こう企画ってするよね、あの、大体。ね、新郎新婦に対して周りのお世話になったもんとか仲間たちはちょっと本人たちが知らないサプライズを企画するので、でもその中でもうこういうのは一番もうあのくさっとくるね。
うーん、また曲のね、音楽っていうのは ね特に、うーん、
これもやっぱなんぼ漫才がおもろいやつでもね、これであのお祝いちゃかちゃんりんちゃんりんで出てきてもそれまた別席やろみたいな。
そうそうそうそう、
この何でしょう、音楽というのは素晴らしいなといつも思いますけどね。
でもすごい難しかったんですよ、歌詞が、私本当に幸せな歌ってあまり書かないので。
なんでやねんと。
書けないんですよ、も
う
幸せな時って幸せな歌詞を書いたら、だから単なる自慢話かいみたいな、のろけやんみたいななるから、もうなんか傷ついてる時とかにしか書けなくて、だからもうすごい妄想膨らまして書いた歌だったので、その放送というかその収録ですね、収録の3日ぐらい前にできた曲やったりとかして、歌詞もなんか2日ぐらいでまとめて書いちゃったんで、すごい難しかったんですけど。
いやいや、でもアナウンサーは感動してましたか。
もう感動してまりしたね。
ねえ、それはもう。どうですか、会社さん。素晴らしいですね。
素晴らしい。
やっぱり。一言で。
他にもあったんですか、サプライズ企画は。
それぞれまたみんななんか。
とは。
まあ大体なんかこう。
そうですね。
まあ寄せ書きとか。
は、もうもちろん。
もちろん。
はい。
いいですね。
そうですね。あと、卒業生の OB とか OG とかが、なんだろう、打ち上げという形で、おめでとうパーティー開催したり、そうそう、
行って。なおちゃんは行ってたんですか？
あ、行ってなかったんですね。
うん、変わらない。
やっぱ仕事忙しいし。
ということでね、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、この、弾き語りバージョン、今日初めてなんですよね。
そうなんですよ。うん、その番組の中では、一応ドラムを入れてたんですけど、
はいはいはい、
ちょっとそうなると、なんか感動が伝わりにくいっていうことで、
一応ピアノ一本に変えたんですよ。
これいいです、こっちの方がいいですね、
はい、
これ僕はあの、はい、先々週ぐらいに言ってましたけど、アンジェラ・アキさんの、
はいはい、
ピアノ一本ライブコンサート、ジョーホール、
ほうほう、
これ夜中やってたんですけど、まあすごかった、はい、一人であんだけの人を感動させるの、アイちゃんも頑張るよな、
頑張ります。
ということで、ホッとする一瞬でした。
あ、ね、
そしてですね、サッチさん、はい、じゃあ、ありがとう。
はい、
サッチさんから、メールではなくて、ファックスいただいております。ありがとう。
ありがとうございます。
なんか、怪我されてたそうでございまして、やっと、リハビリ治療に、歩くようになりましたということで、右足アキレス腱付着部炎症ということで、もうこれも治りましたということで、ホッとしていますということなんですけども、10月、この、まあ、亀岡の秋祭り、
はいはい、
そして、まあ、ボンズ三昧という京都の紅葉も見て回ろうということで、京都に旅行にお越しになろうとしていましたけど、
はい、
宿がもう取れなかったということ
で、いやー、そうなってますか、
もう。なんなら、探しますから、来てください。もう、最悪、法然院か北海寺で泊まっていただいて。
ね、いや、そんなんいいじゃないですか、泊まりたいし。
その時はみんなで大宴会をすると、どうでしょう、カイトさん。はい。ということで、ありがとうございました。
なんで急に本人が入ってたか、
ね。すいません。
素晴らしい。
あ、そうですね。はい。
京都三条ボンズカフェ。この番組は、聖護院八ツ橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
岡舞でした。
愛でした。
ホッケジでよろしく。新章でした。
おやすみなさい。
京都三条ラジオカフェへ、あなたのメッセージやリクエストをお寄せください。